The Word Today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
祈りが妨げられるということがあります。それは聖書も語っています。イエス・キリストはこの地上で宣教されたとき、いつも祈るという素晴らしい模範を示されました。イエス・キリストについて、また主はどんなときに祈られたかなどについて聖書から学ぶとき、主はいつも祈られたことがわかります。人生の大事な局面でイエスは祈られました。私たちもそうすべきです。困ったときや問題があるときだけ祈るということが私たちにはしばしばあるのではないでしょうか。イエスは物事がうまくいっているときにも祈られました。これは大事なことだと思います。物事がうまくいっているときには私たちは祈るのを忘れることが多いようです。すべてが順調なとき、私たちはそれほど神に目を向けないかもしれません。イエスは大きな決断をするとき、例えば12人の人を選ぶとき、夜を徹して祈られたと聖書に書かれています。4000人の給食や5000人の給食などの大きな奇跡をされたとき、マタイの福音書14章に記されている水の上を歩かれたとき、ヨハネの福音書11章に記されているラザロをよみがえらされたとき、マルコの福音書9章の転換の少年を癒されたとき、そのようなすべての出来事には祈りが伴っていました。これらすべてからキリストはその生涯を通して祈りを重視しておられたことがわかります。私たちは祈りとは何かをはっきりと理解する必要があります。実際キリストは十字架の上で死なれた時にも祈っておられました。私たちの祈りを妨げるものがあります。言葉を変えると、私たちの祈りが本当の祈りであることを妨げ、価値のない祈りにするものがあるということができます。これは否定的に聞こえるかもしれませんけれども、あなたが自分の祈りの生活を顧みるなら、非常に前向きな言葉として聞くことができると思います。あなた方の祈りの生活を妨げていたものがあり、そのためにあなたと神との交わりがうまくいっていないのかもしれません。祈りの妨げにはどのようなものがあるかを見ていきましょう。聖書箇所をたくさん挙げますので、鉛筆を用意して書き留めておいてください。祈りを妨げるものとして、まず、故意の罪を挙げることができます。これははっきりしています。罪の中に生きていながら、神があなたの祈りを聞くということがどうしてあり得るでしょうか。神の御心に意識的に逆らい、神に対して怒り、神様、あなたがどんなことを願っておられても関係ありません。私は私がしたいことをします、などということは、神の喜ばれることではありません。このことは、ヨハネの福音書9章31節、イザヤ書1章15節、59章2節、詩編66章18節などに書かれています。神に反抗して、神に対して意識的に罪を犯しながら、どうして神は私の祈りを聞かれないのかと思うようなことがあってはならないと教えている箇所です。次に、箴言28章9節には、語られる神の教えを聞こうとしない者の祈りは聞かれないとはっきり書かれています。また、その心が神を離れた者のことについて、歴代史第2、15章2節に書かれています。心は遠く離れているのに、神に祈っているようなふりをしたり愛していると言ったりしても、悔い改めて神に立ち返るのでなければ祈りを聞かないと神は言われます。また、価値のない捧げ物が祈りを妨げると書かれている箇所があります。何の犠牲も伴わない献身や 神が求めておられる献身ではない場合のことです。マラキ書1章7から8節をご覧ください。神はこの箇所を用いて捧げることについての私の堅くなさを砕かれました。神との正しい関係にとって大きな妨げになるものは高慢です。高ぶりは人間同士の関係の妨げにもなります。ましてや高ぶり、へりくだって悔い改めることをしないなら、私たちと神との関係は壊されます。高ぶりは祈りの生活を妨げます。マタイの福音書6章5から6節、ルカの福音書18章11から14節、歴代史第2、7章14節など、このことについてたくさんの箇所で触れられています。ヤコブの手紙4章3節には、自分勝手な理由から祈る時のことが書かれています。神の御心は何かに関心はなく、自分の感情や願望を満たすことだけを考えて祈るとき、そのような祈りは神に受け入れられません。自分勝手な理由から求めることは祈りの妨げになります。私たちが祈るとき、神が私たちに求めておられるのは、私たちが信仰を持って祈ることです。信仰がないことは祈りの妨げになります。信仰のない祈りは全く効力がありません。ヘブル人への手紙11章6節やヤコブの手紙1章6から7節をご覧ください。信仰ない祈りは正当な祈りではありません。さて、次のことには驚く人がいるかもしれません。私たちがクリスチャンとしてふさわしい行いをしていなければ、私たちの祈りは妨げられます。そのことはペテロの手紙第1、3章7節に記されています。祈っても妻に対する態度が間違っているなら、その人の祈りは妨げられます。どうしてでしょうか。クリスチャンにふさわしい行いや生き方をしていないなら、正しい言葉を語っていてもそれは偽善であり、心の中が正しくないということを表しているからです。聖書には何度も私たちが口にする言葉だけが大事なのではないと語られています。主よ、主よと言いながら、あなた方の心は私から遠く離れているとイエスは言われました。イエスは、あなたの口にする言葉があなたの生き方の中にどう表されているかをご覧になられます。あなたの行動や行いは、あなたが心で本当に信じていることを表すからです。私たちの祈りを妨げるものは他にもあります。異教の宗教を信じている多くの人々は、祈りを繰り返せば聞かれると思っています。あたかも、言葉の多さを神が求めているかのように、同じことを何度も繰り返すことが祈りだと捉えているのです。それで、祈りを書いた紙を紐の先にくくりつけ、それを振り回せば回した回数だけ祈ったことになると信じている人々もいます。それは、馬鹿げています。神はそのようなことを祈りとして受け入れられません。実際に神は私たちが繰り返して祈ることを求めておられます。祈りにおいて熱心でありなさいと神は言われますけれども、それはただ単に何度も繰り返しなさいという意味ではありません。コンピューターが自動的に言葉を吐き出すようにではなく、考えて祈るのでなければなりません。そのことはマタイの福音書6章7節に書かれています。私たちの祈りを妨げるものに偽善があることについて触れましたが、ルカの福音書18章9から14節には高ぶりという偽善が記されています。次は皆さんの多くに関係するであろうことです。もしあなたが心配性で神に委ねることができずに、自分で何とかしようとしなければ気が済まないようだとどうでしょうか。ピリピ人への手紙4章6節をご覧ください。その他に、かたくなで神の導きに聞かず悔い改めようとしないことも祈りの妨げになります。今日はあなたの祈りの生活で まだまだ成長をしなければならない部分についてお話ししてきました。どのようなことで祈りが妨げられるのか、もう一度振り返っておきましょう。故意に罪を犯すという行為によって、神の御言葉を聞こうとしないことによって、心が神から離れていることによって、心から神に自分を委ねておらず、神には受け入れられない捧げ物をすることによって、へりくだろうとせず高ぶることによって、神の御心を求めるのではなく、自分の願望を満足させるために自分勝手な理由で祈ることによって、信仰によらないで神が祈りに応えてくださると本当には信じていないことによって、クリスチャンにふさわしい生き方をしていないことによって、虚しく言葉を繰り返すことによって、偽善の心を持ったままであることによって、心配して神に委ねることをしないことによって、皆さん、あなたの祈りの生活において成長し、神との関係があるべきものになるために正されるべきことがたくさんあると分かったのではないでしょうか。神の聖霊にあなたのうちに働いてくださるように祈ってください。イエス・キリストの血潮によって罪を洗い清めてくださるように祈ってください。悔い改めて聖霊によって祈りの生活において成長できるように求めてください。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。